IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2022年12月第3週第4週の番組です。この番組がですね、2022年最後の番組になります。今回はですね、以前お話した音声ソフトなんかの歴史ですね、についてお話したことがありますが、その続編ということで、お話したいと思います。で、前回ですね、どちらかというと MS-DOS までのところと、しっかりそこで区切れないかったと思います。ちょっと Windows にもかかってると思いますけども、大雑把に言うと、ベーシックや、MS-DOS までの時代の、音声ソフト、もちろん網羅することなんてとてもできませんので、代表的なものはお話ししましたけども、今回はですね、基本的には Windows、Windows の利用ということになると、我々の場合は Windows95 からになりますけども、そのあたりからですねお話をしたいと思います。で、前回ですね、放送後、リスナーの方からですね、このあたりのことですね、まとめた資料をちょっといただきました。それを参考にさせていただいてですね、お話したいと思います。番組の中で、ではありますけども、ご提供いただいた方にですね、お礼申し上げます。ありがとうございました。さて、Windows ですね。Windows95 から、視覚障害者が Windows のパソコンを使うということが、できるようになってきました。それまでですね、MS-DOS、それから Windows2.1、いくつ、ちょっと枝番があったと思いますけど、Windows の2、バージョン、2だと思ってください。で、その後3、結局出たものとしては Windows バージョン 3.1 だったと思いますけども、それのあたりをですね、使ってた方があると思います。一般的にもですね、Windows 3.1 になってようやくですね、一般的に使われるようになり始めた。それでもですね、視覚障害者ではなくてですね、一般でもですね、まだ Windows 3.1 の時代でも、そんな Windows 一辺倒ってことはありません。MS-DOS もまだまだ使われていたというような状況ですね。で、Windows95 が出てですね、広く Windows が使われるようになったというふうに考えていいかと思います。で、Windows95 はですね、95という名前が示すように
マイナス Windows95 1995年11月、
1995年11月ですね、発表ということで、日本語版で、ここあたりからスタートし始めたんですけども、ちょっと小さなもの、細かなものがあるかも分かりませんが、基本的に広く使われたものの中で Windows95 に一番初めに対応したソフトというのはですね、音声ソフトでは95リーダー、SSCT システムソリューションセンター栃木ですね、が出した95リーダーなんですけども、その前にですね、少し前に
1996年9月ヨメールアメディア、
96年の、9月にですね、アメディアが音声ソフトということではなくて OCR のソフトで、ヨメールを出しました。前にもお話したかも分かりませんけども、アメディアですね、望月さんのところはですね、着眼点というかですね、目をつけるのが早い。で、Windows になってですね、基本的に我々にとっては GUI、グラフィカルユーザーインターフェース、視覚的な、インターフェースですね、 GUI とかですね、 GUI なんて言ってたこともありますけども、使いにくいわけですね。今 Windows しか使われてからしか使い始めてない方はですね、あんまりそういうことは感じないかも分かりませんけども、やっぱり、目で見て便利なインターフェースですから、基本的にはやっぱり使いにくいということになるわけです。ただ、そういうことよりもですね、 Windows になってですね、 まあ、例えばこの OCR のソフトではスキャナーが必要ですよね。スキャナーで、それを読み取る。それから Windows になってですね、音声装置もですね基本的にはいらない。 Windows 側で音を出す仕組みを持ってますので、まあ、Windows 側というか、まあ、もちろんあの音を出すデバイスそのものは、必要なんですけども、まあ、多くのパソコンが内蔵していましたので、そんなこともあってですね、まあ、プラットフォームとしては OCR の、非常にいいんじゃないかということで、まあ、いち早くですね目をつけて、まあ、こういったものを出したということですね。それまではですね、もう一つの、まあ、ライバルと言ってもいいと思いますけど、読友、今でもその読友の名を冠したソフトはありますけども、読友をですね、タウギケンという会社が出しましたけども、それまではタウギケンがですね、MS-DOS ベースで、タックンというものをずっと出してました。まあ、それが一番よく出たと思います。他にも あったんじゃないかと思うんですけども、基本的にはタックンが いち早く出て、ずっと出てたんですけども、 MS-DOS でそういった環境を作ろうというと非常にやっぱり高価になるんですね、システムで、100万以上になってということになってたと思います。だからまあ、それに比べてですね、Windows のパソコンを利用すると、おそらくその時代でもやっぱりパソコンまで含めると、50万以上かかるんじゃないかと思いますけども、それでもその前から見ればですね、まあ、半分ぐらいでできてるっていうことじゃないかと思います。だから非常に安くできるということで、まあ、いち早く出したってことですね。でその後ですね、
1996年11月95リーダー SSCT
95リーダーですね、これが出てきたということで、まあ、いよいよ視覚障害者もですね、Windows 環境でパソコンを利用できるようになってきたということです。もちろんバラ色のような、まあ、世界が広がったっていうわけじゃなくてですね、これはですね、今でも同じ状況ですけども、まあ、読み上げソフトができてもですね、利用するアプリケーションがまあ、読めないような作りになっているとやっぱり利用できないっていうことですね。まあ、したがってですね、ある意味では、まあ、Windows も利用できるというバラ色の、まあ、パソコン利用が始まったとも言えるし、まあ、我々にとってはある意味では、苦難の道が始まったということも言えるということですね。
1996年11月、読友、タウギ県。
これはあれですね、さっきの読メールと同じ OCR ですね、スキャナーで活字を読み取って読み上げるソフトも同じ時期に出てるということですね、1996年。
1997年10月、ホームページ、リーダー、バージョン 1.0、日本 IBM。
で、このまあ、ほぼ1年後になりますけども、まあ、音声ソフト、まあ、これはどんなソフトを使うんでも必要になりますけども、それから OCR のソフト、それからまあもう一つの柱と言ってもいいですね、音声ブラウザー、ホームページの閲覧ソフトで IBM のホームページリーダーが、の一番最初のバージョンが出たということになります。まあ、これで、まあ、パソコン環境がまた一段と広がったってことですね。我々の
1998年95リーダーバージョン 2SSCT。
はい、で翌、バージョン1が出てから、まあ、2年後ですかね、ちょっ と、何月っていうのは書き忘れてしまいましたけども、95リーダーがバージョンアップしたというようなことですね。まあ、このバージョンアップを繰り返して、だんだん使いやすくなっていくということですね。
マイナス Windows98、 1998年7月。
はい、で1998年の7月に Windows98 が出たということになりますね。で、まあ、これも繰り返しなんですけど、新しい Windows のバージョン OS が出てですね、当初はですねやっぱり安定してません。で、この Windows98 もですね、まあ、最終的には Windows98 のセコンドエディション、 まあ、それ以降はですね、セコンドエディションとかサードエディションとかそのような言い方はしないで、サービスパック1とかですね、SP1 とか SP2 とかそんな言い方をしますけども、セコンドエディションが出てですね、安定したという感じですかね。まあ、いずれにしても、まあ、Windows95、それから98のセコンドエディションあたりですね、というふうにパソコンを例えば買い替えたとかですね、そんな方もあったかと思います。
1998年7月、 PC トーカースラッシュ VDM100W 発売、工事システム開発スラッシュアクセステクノロジー、
これですね、98年の7月にですね、まあ Windows98 が出るのと同時期にまず工事システム開発がですね PC トーカーを発売したと、ともにですね、まあ MS-DOS の頃での音声ソフトとしては、まあ、圧倒的に支持されていた斉藤さんの、アクセステクノロジーですね、今の、VDM100 と、例えば詳細読みとかですね、キーボードの、まあ、ショートカットキーや何かを基本的に同じにした、VDM100W も発売されました。基本的にソフトの開発そのものはですね、工事システムの開発の方でやってましたけども、販売元はあくまでアクセステクノロジーということで、出してましたけども、それらが発売されたということですね。
1998年12月、ボイスサーフィンアメディア、
はい、さっきのホームページリーダーとですね、まあ一時はこう、まあ双璧というか、ボイスサーフィンアメディアの出したいわゆる音声ブラウザー、ホームページの閲覧ソフト、ボイスサーフィンがやっぱり発売されています。
1999年1月、95リーダーバージョン3SSCT
で、1999年の1月ですね、翌年ですね、ここで95リーダーがバージョン3に、バージョンアップしてますね。まあ95リーダーの方、95リーダーの方も、まあ皆さんからのですね要望とか、それからまあWindows の、アップデートに合わせてですね、バージョンアップしてきてるということですね。
1999年9月、ホームページリーダーバージョン 2.5、
同じく1999年の9月ですね、ホームページリーダーのバージョン 2.5 が発売されてます。で、まあ、この辺りから使われる人もぐっと増えてきたんじゃないかと思うんですけども、この 2.5 はですね、まあ、特徴的なのはですね、操作はですね、基本的に点キー中心の操作ですね、ホームページリーダーは。ちょっとその点キー操作を覚えなきゃいけないですので、メニュー操作、オルトキーを押してという感じではないようですので、覚えればっていうところあったんですけども、覚えるまではっていうところもあったわけですね。でと同時にですね、まあ内部的に利用しているブラウザーがですね、この頃まではですね、ネットスケープというソフトを使ってました。ネットスケープって一体何っていうふうに、思われるかもわかりませんけど、まあこの時代まではですね、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーとですね、やはり双璧をなすような、ブラウザーとしてネットスケープもまだ使われててですね、まあ、ネットスケープをベースにっていうバージョンですね。
1999年9月、アウトスポークン富士通チューブシステムズ
で、同じく9月にですね、今度はですね、ちょっともう覚えてらっしゃらないんじゃないかと思いますが、皆さん、富士通のですね、チューブシステムズっていう会社でですね、まあ、富士通なんですけども、いわゆる富士通本体ではなくですね、富士通チューブシステムズ名古屋に、っていうことになりますけども、がアウトスポークンという音声ソフトを、出しました。で、まあ、この時期だと、まあ、95リーダーと PC トーカーあるいは VDMW、それからこのアウトスポークン、それとですね、このあとジョーズも出てきますので、まあ、音声ソフト、まあ、花盛りという感じなんですけども、まあ結局ですね、 大きな会社が、まあ、富士通中部便システムズも基本的には富士通ですので、富士通と IBM それぞれ大きな会社が、やってたものはですね、結局なくなっていくっていう、なんかちょっと皮肉なところがありますけども、まあ、そういったソフトも出てきたってことですね。
マイナス Windows 2000年2月
で、2000年に入っていよいよ Windows 2000が出てきたんですけども、この Windows 2000あまり使ってた方はいらっしゃらないんじゃないかと思います。まあ、私は使ったこともありましたけども、もちろん Windows 98とかですね、この後のミレミアム ME ですね、それとまあ併用ということで、あの複数のパソコンを使ってるってことで、そのうちの1台が2000だったんですけども、Windows 2000、ただですね、この Windows 2000がですね、結局、これをベースにして Windows の XP が開発されましたので、まあ、Windows 2000時代は使ってないんだけどっていうことになるんですけど、その後はまあ皆さんよく、使った XP ってことになるわけですね。で、これとほぼ、まあ、同じような時期にですね、
2000年2月 PC トーカーに、
Windows ミレミアム ME ですね、ミレミアムバージョンが出ました。これは反面安定しなかったですね。まあ、Windows 98の延長線上にある OS なんですけども、まあ、とっても不安定だったというふうなことを言えることが言えるソフト、ソフトじゃないです、 OS ですね、 OS だったと思います。まあ、Windows の ME をですね使うぐらいなら Windows の98のセカンドエディション SE ですね、セカンドエディションの方が、うんと安定しててよかったっていうことが言えますね。で、それらに対応して
2000年2月 PC トーカー2000スラッシュ VDMW2000、
PC トーカーも VDMW も、Windows 2000対応版が出たとかですね。
2000年8月2000リーダー SSCT、
9号リーダーの方も2000リーダー、これは、まあ、基本的には通称です。正式名は95リーダーのバージョン何々ってことになると思いますけど、2000リーダーが発売されて Windows 2000にも対応しましたよということですね。で、 PC トーカーはこれは Windows 2000だけに対応したバージョン、まあ、PC トーカーは VDMW の場合はずっとそういう対応の仕方できましたけども、この2000リーダーの方はですね、2000リーダーにも、それから Windows の、90、まあ、この時点だと98ってことになります、98の SE とかそういったものにも対応しますよという、そういうふうな対応の仕方だったと思います。
マイナス Windows Me 2000年9月、
で、2000年9月にさっき言った、Windows のミレニアムが出てですね、
マイナス Windows XP 2001年11月、
2001年11月のその Windows XP、の、まあ、発売までの、まあ、そんなに長い間じゃなかったことになりますけども、短い間なんですけど、ね、Windows の ME があったということです。まあ、短命に終わったんですけども、やっぱり不安定でしたね。まあ、Windows さっき98の場合にはセコンドエディションになって安定しましたというふうにお話ししましたけども、確か Windows の ME はですね、そういうこともなかったと、要するに安定した時期がですね、あまりなく消えてったという、そんな感じじゃなかったかなというふうに思います。ちょうどですね、この後の Windows XP と Vista の関係ですね、 XP の次のバージョンの Vista でもそんなことがありましたけども、まあ、ちょうどそれに似てるような感じですね。
2001年4月20日 Jaws for Windows IBM バージョン日本 IBM
で、この2001年、4月にですね、IBM の JAWS が発売された。 IBM もってくのじゃないんですけどね、 IBM バージョンって言ってますけど、まあ、IBM の方で日本語化したあの JAWS がですね、発売されたということです。で、 JAWS についてはですね、まあ、現在は、エクストラの方が、まあ、輸入販売元、まあ、輸入というかに、まあ、この場合の輸入っていうのは単に入れてるってだけじゃなくて日本語化してるということですね。日本語化して、販売してる、エクストラが販売してるっていうことになります。だから、まあ、IBM の方は今あの上手には関わってないってことですね。じゃあちょっとここでですね、
メールズ未開封、
マルシンテックのですね、
マルシンテックメールニュース第8号、
メールニュースがありますので、こちらだとですね、金額なんかもその当時の分かりますので、ちょっとこれでご紹介したいと思います。まあマルシンテックのメールニュースの第8号、今マルシンテックのメールニュースはですね、確か800何号だと思いますので、まあ随分昔のものだなと思いますけども、
マイナスパス6受信日時コロン2001年5月8日火曜10
2001年の5月に出した発行したものですね。
Mac 4 Windows IBM バージョン 3.7 のご案内。
ちょっとこれ読ませてみましょうか。
四角01 JAWS for Windows IBM バージョンバージョン 3.7 のご案内。四角02
よっぱ失礼しました。メ
ッククロシクジョ IB メニュークローズ行動日本 IBM 社より JAWS for Windows IBM バージョンバージョン 3.7 が2001年4月20日より発売されました。JAWS for Windows IBM バージョンバージョン 3.7 は Windows の画面情報やキー入力を読み上げるスクリーンリーダーです。スクリプトファイルによりアプリケーションに柔軟に対応できます。製品には Word 2000、Excel 2000、インターネットエクスプローラー 5X、Outlook Express 5.5 に対応したスプリクトが付属します。熟練度などに合わせ、読み上げ項目を設定することができます。各種ヘルプを用意、JAWS、ヘルプ、画面対応ヘルプ、キーボードヘルプ、アプリケーションヘルプ、ホットキーヘルプ、ダッパス、W。
ちょっと言いますね。まあ、この時期ですと、Word とか Excel も、バージョンが2000ですね。そんなものに対応してますよということで、まあ、基本的にはあのソフトの性格としてはもう今も変わりませんので、まあ、一般のアプリケーションを、音声化することができると。
行動トレオドコンピュータ CPU コド、
動作条件見るとですね、
コンピュータコロン IBM 製パーソナルコンピューターおよびその 100% 互換機、
まあ、最近はこういう言い方もあんまりしないですよね。あんまりというか全くしないと思います。まだこの当時はですね IBM PC の、およびその互換機ですね、いわゆる DOSV パソコンとかですね、そういったもの、ですよということ。
CPU コロンペンティアム 300MHz、
CPU も、ペンティアムなんて懐かしいなってことになりますけど、まあ、今の CPU の性能から比べたらやっぱりかなり低いってことになりますね。
メモリーコロン Windows 98スラッシュ2の場合 64MB、 Windows 2000の場合は 128MB 以上
なんて言ってますね。これもメモリーの単位がメガですね。今はギガなのに、メガバイトで言ってますので、まあかなり少ないメモリーで 今から思えばですね動いてるってことですね。
ハードディスクコロン 130MB 以上の空き容量が必要。
ハードディスクもですね、130MB ですね以上、まあ、今でも、空き容量必要な量というのは変わらないんですけども、ハードディスクなんていうものもですね、もうすでに今ではメガバイトで、まあ、表現するということがほとんどないですので、まあ懐かしいなと。
ビデオサブシステムコロンジョのディスプレイコロン S サウンドカードコロン CD マイナスロムコロン4バディスケットドライブコロン 3.5 インチフロッピーディスクドライブがインストール。
まあ 3.5 インチのフロッピーがですね必要なんていうこともあるんです。アクティベーションですかね。そのためなんかこんなようなこともですねあったということで、まあこのあたりを見てもですね随分懐かしいなということが言えるんじゃないかと思います。
ユーザー登録空業価格。
価格ですね。
11P5933 Windows 98スラッシュ2対応版10万円税別。
まあ税別10万円。
11P5934 Windows 98スラッシュ2スラッシュ2000プロフェッショナル15万円税別。
まあ、Windows 2000まで対応するものは15万円ですよということですね。まあ、価格面ではですね、まあ今も昔も、まあ、高いといえば高いということになりますが、まあ、これもまあ仕方ないことですよね。まあ、JAWS をですね、 まあ、PC とかと同じような価格で売るなんてことはこれはできませんので、まあ、別に、上手が高いという言い方は、できないと思うんですけども、まあ、価格的には、まあ、今とそんなに大きく変わってはいないということですね。まあ、こんなふうに、上手が、発売されたというような記事、値段もなんとなく、思い出した方もあるんじゃないですかね。で、同じですね、まあ、マルシンテクのメールニュースの中にですね、別の記事で今度は
近く03アウトスポークンバージョン 2.5、
さっきお話ししましたけどアウトスポークンですね、これのバージョン 2.5 も出ましたよという、案内を載せています。
株式会社富士通チューブシステムズより発売されておりますアウトスポークンがバージョン 2.5 となり Windows ME 対応となるとともに価格変更点、
まあ、ME 対応になって、バージョン 2.5 になったということですね。
Windows ME を新価格アウトスポークンバージョン 2.5 ソロ 28,000円、旧価格 38,800円、アウトスポークンバージョン 2.5 エンセンブル 50,000円、旧価格 70,000円、
まあ価格もちょっと値下げされてっていうことですね。まあこんなような記事があったということですね。まあ一応これで2001年までですか、ということで今回は終わりにします。2022年もIT 情報アップデートをお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、なかなかですね、タイムリーな話題をですね、番組にして提供していくということができなかったかなとまあ思いますけども、まあリスナーの皆さん、よく一年辛抱して、お聞きいただいてありがとうございます。まあ、来年2023年もですね、引き続き、IT 情報アップデート、まあ、なるべくですね、タイムリーな情報を提供できるようにと思ってます。まあ毎年そんなこと言ってるような気もするんですけども、まあ基本的には私もですね、本来の仕事の合間にってことになりますので、まあその辺はですね、ちょっとご了解いただいてですね、お許し願いたいというところなんですけど、なるべく、頑張ってまいりたいと思います。本年どうもありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えください。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。